ドリームキャンバスからの贈り物。皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。暑い日が続いています。体調管理に気をつけていますか？私はここ数年冷え性になってきて、昔に比べると暑さを感じにくくなったっていうか、体感の温度が少しずれてきています。こうやってやばいですよね。ちょっと体温も36度もない時があったり、血圧も今朝は上が100でした。健康のためにも何か生活に変化をつけないと、そんなことを考えている今日この頃です。今月のテーマ、今年も両親に感謝をする日。ここから入ります。7月19日、両親に感謝をする日。今年もこの日を迎えることができました。感謝です。お父さん、お母さん、お二人がいなければ私は今ここにいません。本当にありがとね。感謝しかないです。3年近く寝たきりの生活だった父が他界したのは2019年9月1日、看護師さんから連絡をいただいて、病院へ着いた時にはすでに息を引き取っていました。もう5年近く経つんだ。早いな。そして母は、ちょうど昨年の今頃に体調を崩し始めて、8月に入院。本当に長い間、頑張ったけど、今年の1月7日に他界しました。大好きだった両親が2人ともいなくなってから半年以上が経ちました。母が亡くなった時はその現実をなかなか受け入れられずにいて、部屋を片付けることもせずそのままの状態。朝晩仏壇の前に座って線香をあげる、話しかける、ずっとこの繰り返しでした。これから迎えるお盆が母のアラ盆。群馬県ではアラ盆って言うけど、一般的には二盆ですよね。亡くなって最初のお盆となります。そろそろ部屋の整理をしないとな。盆七を飾らないとならないし、そう思って7月20日に大きな荷物の処分を業者にお願いしました。3日ほど前からいるものといらないものを分ける、業者に片付けてもらうもの、ベッドであったりテレビであったり、小さな冷蔵庫やタンスもそう。かなりの量がありました。そして整理しているといろんなものが登場してくる。私が送った手紙や孫からの手紙、写真とか何かの記念品とか、私が海外に旅行に行った時のお土産が入っていた袋とかも残されていました。私の母、なかなか捨てられない人だったんです。日々の生活の中で母自身が書き留めていた文章なんかもいろいろありました。そんな思い出のものを確認しながらゴミ袋へと入れていく途中、その頃の記憶が蘇ってきたりと我に帰ったり、大切な時間を体験することができました。そして7月20日、業者さんがあっという間にトラックへ荷物を積んで帰っていく。その後、さらに部屋に残っているものを片付けて、 掃除機をかけたり床を拭いたりしました。両親には少しでもゆったりとリラックスしてほしかったから、家を建てるときに少し広めの部屋にしてありました。だから荷物がなくなった今、ガランとしてちょっと寂しくなって、これからこの部屋をどんなことに使おうか、仕事をしたりヨガとかエクササイズができる部屋にしようかな、これからゆっくり考えていきます、いずれにしても今年も両親に感謝をする日を迎えることができました。お父さん、お母さん、いつまでも心の中にありがとう。これからもよろしくお願いします。物事の結果は心に何を描くかによって決まる。思考、イメージは現実化するですね。絶対にできるって強く思えばきっとできるし、できないかもしれないって思っていたら失敗してしまうってこと多いです。心の持ち方は行動や結果に大きな影響を与えます。自己表現の力、心に描くイメージは自己実現をするための力を持っています。なりたい自分になる、なれる最高の自分になる、ポジティブなイメージを持つことで自分の能力や可能性を信じることができます。イメージ、思いが行動につながって夢の実現へと向かっていくんですよね。オリンピックが始まりました。スポーツ選手の前向きな言葉、映像でよく目にします。試合前に勝てると強く心に描くことで自信が湧いて実力以上の力を発揮することができます。できないって思ってしまうとプレッシャーとか余計なことが心に重くのしかかって自信を失って消極的な行動をとってしまいます。結果として失敗とか想定以外の経験をする、そんなことを引き起こしてしまいます。皆さんもそんな経験したことないですか？心の繁栄、自分の欲していないものが自分のところへやってくることないです。自分の周りで起きていることは自分の心の繁栄。心の中でネガティブな思いが広がっていると、それが現実にも反映されて問題とかトラブルが次々と起きてしまいます。逆にポジティブな思いを心に持つことで良い出来事、チャンスが引き寄せられてくるんです。これは心理学的にも裏付けられています。自己成就予言っていう言葉知っていますか？自分が予想したことが現実になるという現象のことです。今日は最高の一日になるって思って過ごすと本当に最高となる出来事が起こるんです。ポジティブな心の持ち方、怒りや憎しみ、嫉妬などのマイナスな感情、嫌ですね。私も嫌いです。これは心に重くのしかかって、私たちのエネルギーを消耗させていきます。マイナス感情を心にイメージしたり、言葉に発したりすると、自分自身を苦しめるだけではなく、周りの人、身近な人にも、悪影響、嫌な影響を与えます。なので、できるだけネガティブな感情を避けるようにして、ワクワクするような夢や希望を持って毎日を楽しく過ごす。それが大切なんです。 感謝の気持ちを持つ、これも大切。感謝の気持ちって祈りにもつながりますよね。小さな幸せを見つけることで心の中がポジティブなエネルギーで満たされます。言葉とか行動も前向きになって、周りの人との関係も良好になっていきます。実践のポイント、ポジティブな心を持つための実践。まずは求める。求めるものを明確にします。自分のなりたい姿とか得たいものとか、そして具体的に書き出します。求めるものが明確であればあるほど、その実現のための行動が取りやすくなるんです。日常的にポジティブな言葉を自分にかけることも大切ですよね。アファメーション。アファメーションは自己概念を高めます。私はできる。私は素晴らしい。そんな言葉を繰り返すことで、心の中にポジティブなイメージを植え付けることができます。あとは感謝の実践。日々の生活の中で感謝の気持ちを持つことを意識します。ありがとうの実践ですね。感謝の気持ちはポジティブなエネルギーを引き寄せる力があります。イメージが現実となるという言葉は、私たちの人生において大きな意味を持っています。心に描くイメージは行動や結果に大きな影響を与えます。ポジティブな思いを持つことで、可能性っていう大きな力を引き出して幸せを引き寄せることができます。未来を描いてそれを実現する力は私たち自身の中にあるんです。その力を信じて毎日を楽しく過ごしましょう。一貫性、この言葉大切にしています。どんな時でも、相手が誰であっても、言うことを変えない、やることを変えない。人に言うためとか見せるために何かをするんじゃなくて、自分の信念に従ってやる。ぶれない。求めるものがあってそれを手に入れる。そのためにはぶれない一貫性と柔軟性が必要となります。まず一貫性。一貫性っていうのは、自分の信念や目標に対してまっすぐで、決めたことをやり遂げる力ってこと。人との信頼を築いて成果を出すためには欠かせない要素ですよね。周りからの信頼を得るだけじゃなくて、自分自身に対する信頼感、自信も高まります。何かをやり遂げるためには強い意志が必要です。これがブレない一貫性の本質。だけど、一貫性に固執すぎるのも、それはそれで危険なことなんです。今の時代、状況や環境に応じて柔軟に対応する。この能力も同時に求められています。だから次に柔軟性の必要性。柔軟性っていうのは、新しい情報や状況に適応してダイナミックに自分を変える。それができる能力のこと。柔軟性があることで予期せぬ変化に順応できます。新しいことにもチャレンジできるようになります。日常生活で様々な気づきを得る。周りの人の意見やもらったフィードバックを取り入れて、 自分の考えや行動を見直す。そうすることで自分をバージョンアップすることができます。一貫性と柔軟性はバランスを保つことが重要になります。これって簡単なことではないですよね。相反するような考え方ですし、一貫性を保ちながら定期的に自分を見直す時間を持つことが大切です。自分の行動を振り返る。その行動は何を目的として決めてやっているのか。自分の信念に従いつつも新しい情報や状況に対応するための柔軟性を持つ。そうすることでさらにいい結果を生むことができます。自分をバージョンアップするっていうのは自己改善を続けるってことで、進化し続けることですよね。今のまま、このままでは止まりたくない、止まらない、そんな思いがさらなる自分を作っていきます。今の自分に満足せず、常に新しいチャレンジを受け入れる。そんな姿勢を持つこと大切ですよね。ぶれない一貫性と柔軟性を手に入れる。そのためには何をしたらよいか。実践のためのヒントを5つまとめてみます。1つ目、目的を明確にする。自分の信念や目的を明確にして、それに基づいて行動することが一貫性の基盤となります。ベースですよね。二つ目、定期的な振り返り。定期的に自分の行動や結果を振り返る。必要に応じて改善することで柔軟性を養うことができます。三つ目、フィードバックを受け入れる。家族や仲間、周りの人からのフィードバックを受け入れましょう。自分の成長へつなげることが重要です。4つ目、学び続ける姿勢。新しい知識やスキルを学び続けることで柔軟性に対応する力を高めることができます。最後5つ目、感謝の気持ちを持つ。日々の生活や仕事において感謝の気持ちを持ち続ける。前向きな姿勢を保つことができます。そんな感じかな。そうすることで今よりもさらに素晴らしい未来が待っているはずです。絶対に。日常生活や仕事において言い訳って思えるような言葉、多く使われていますよね。つもりだった、そう思っていたとかいう言葉もそうです。やっていないこと、できていないことを正当化する、そのために使われること多いです。言い訳は自己成長の妨げになったり、信頼関係を失う要因にもなります。だから、言い訳をせず、誠実な行動をとる。これ、大切です。まず、つもりという言い訳。つもりっていう言葉は、実際には行動しなかったことに理由をつけています。例えば、運動を始めるつもりだった。これは、運動を始めなかったことを隠すために使われます。行動が伴わない。つもりは最終的に自分の評価を下げてしまいます。他の人との関係も悪影響を与えます。つもりだったって言えば、 一時的にはその場を取り繕うこともできるかもしれないけど、それを繰り返すことで信頼はなくなります。信頼は一度なくすと回復するのは難しいし、長期的な人間関係においては大きな障害になります。次は、そう思っていたという言い訳。そう思っていたっていう言い訳も、つもりと同様に正当化するためのもの。実際には行動していなかったことを隠しています。思い込みで判断するんでなくて、確認を取ればいいだけ。確認をしていないのに、思っていたと言ってしまう。例えば、決まっていた重要な会議、急遽前日に開催時刻が変更となる。主催者からメールだけではなく電話も入っていた。会議に遅刻、やってきた時時間が変わっているって思っていなかったって言い訳。実際にはスケジュールを確認せず変更となったことを知らない。主催者からの電話に対しても折り返しの電話をかけて確認をするってことをしていない。これって事前の準備を怠っていたってことを意味しています。このような言い訳って責任を他の人に転嫁している、自分の過ちを認めない姿勢ですよね。言い訳をしないための方法っていうか、責任を持って行動するために考えられること。一つ目、明確なコミュニケーション。情報の共有や確認をしっかりと取る。疑問がある場合には積極的に質問する。そうすることで誤解とか不明瞭な点を未然に防ぐことができます。そう思っていたっていう言い訳を防ぐことができます。二つ目、自己管理のスキル向上。スケジュール管理やタスク管理を学ぶ。日々の計画をしっかりと立てることで、未確認の情報や曖昧な判断を避けることができます。タスクリストを作って、それをチェックしながら進める。大切なイベントを見逃すことなんてなくなります。三つ目、フィードバックの受け入れ。上司や同僚からフィードバックを受け入れる。で、自分の行動や判断を改善する。そう思っていたっていう言い訳を減らして、責任感のある行動が取れるようになります。フィードバックを受けるのって嫌ですよね、本当は。だけど、それを受け入れることで自己成長のチャンスにすることもできるんです。四つ目、問題解決の姿勢。問題が発生した時にはすぐに対処して解決策を見つける姿勢。これ大切です。そう思っていたっていう言い訳をする代わりに、問題の原因を分析する。考えるです。次回、同じ問題が起こらないようにするための具体的な対策を決めることが求められます。具体的な改善策を導入するってやっぱ大切なことですよね。5つ目、自分自身に対する誠実さ。自分自身に対して誠実であることが最も大切なんじゃないかなって思います。言い訳をしている自分に気づく。誠実な自己評価を行って、自分の行動とか判断に対する責任、しっかり持ちましょう。結論として、つもりやそう思っていたっていう言い訳は、自己成長や信頼関係に大きな障害になります。明確なコミュニケーション、自己管理の向上、フィードバックの受け入れ、問題解決の姿勢、そして自分自身に対する誠実さ。 これらの努力を重ねることで、責任感のある行動、人からの信頼を得ることができます。自分改革、前向きに考えてみましょう。私たちの会社には経営理念があって、行動指針があって、それに加えてテンションというものがあります。10個のション、ミッション、ビジョン、ポジション、パッション、モチベーション、デシジョン、アクション、コラボレーション、イノベーション、コミュニケーション。先月は前半の5つをご紹介しました。今月は後半の5つをご紹介しますね。デシジョン、注意、決断力。誰かに決められた人生を生きることで、時間を無駄にしない。心や直感に従う勇気を持ち、自らの意思で決断する。アクション、行動力。チャンスは与えられるものではなく、自らが作り出すものである。今の自分は過去の選択、そして行動の結果である。コラボレーション、共同、協力。協力し合うことによって、一人では不可能なことを可能にする。自分だけでしようと思わない。できると思わない。イノベーション、革新。人からの刺激に反応するのではなく、自らの意思で変わる。口に出すことは一時の変化であり、本物の変化とは自らが行うことである。コミュニケーション、意思疎通。相手の潜在能力を引き出すために、まずは相手のことを理解する。そして自分自身が相手にとって価値ある人物になる。以上が後半の5つです。自分で決めて、動いて、チャンスを作る。一人ではできないことをチーム、そして組織でやりきる。自分を知って、相手を知って、互いにできることで貢献し、分かち合う。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。